ピアノの音で右肩上がりの人生を。皆さんこんにちは、キツネコンビです。
皆さんこんにちは、ナビゲーターの山口智子です。さてコンビさん、前回は、これまでね4回にわたってコンビさんがどういう風なこのこれまで人生を歩まれて、で、飯崎さんのコンサートに出会って、どんな変化があったのかという、本当にまだ触りの部分なんですが、伺って、前回世界の役に立つ人になります。そういう言葉が湧き上がってきたというところで終わったんですけども、
はい、
その飯崎慎さんのコンサート、やっぱりどういうものか、きっと聞いてる方も気になると思うんですが、私も気になりすぎて、
はい、
この前、参加することができました。はい、ありがとうございます。
ご一緒させていただきました。ありがとうございました。
はい、もう、普通のピアノのコンサートとは全く雰囲気もやり方も違って、まずそこにびっくりしました。は
い、ええー、そうですね。
なんて言うんでしょう。ピアノのコンサートだと、なんとなく聞いたことあるような、例えばモーツァルトとかベートーベンとか、そういう、こういう曲かっていう、なんか、ね、既存の曲なんですけども、本当に飯崎さんはそのね、即興でされるって聞いてたので、聞いたことのないメロディー、でもすごく美しくて心地よすぎて、大変恥ずかしいお話ですが、前半後半分かれてたんですが、前半は本当に寝てはいけないと思いながら、あまりにも気持ちよすぎて、
そうですね。心のマッサージというとすごいね、いいんですけど、
でもね、マッサージみたいでさ、なんか本当に。
ほぐれる。
気持ちいい感じなんですよ。で、その日のコンサート終わって夜も、すごく気持ちいい気だるさ。だからまさに温泉入った後とかマッサージした後みたいな感じで、ものすごい熟睡したんですね。これ何らかピアノのこの飯崎慎さんの音が、きっとなんか細胞に作用してるんじゃなかろうかと思いながら、眠りにすぐついたんですけど。
そうですね。やっぱりこう眠くなるっていうのは、飯崎慎さんは、なるべくならやっぱりね、起きて聞いていただきたいっていうことはおっしゃっておられるんですけど、私もやっぱりこう眠くなっちゃう時があって、もう、ちょっと信じられない眠さですよね、その。
そうなんです。いきなりぐわってこう、引き込まれるような、不思議な眠気でした。
そうなんです。わざわざこうね、時間をとって、チケット代を払ってね、参加しているから、起きて聞いていたいっていうのは、本当にあるんですが、やっぱそれはね、普段の生き方というか、自分が結構、意識とかね、頭の部分ですね、物事を考えたり、こう、常識ってこういうもんだよね、とか、お仕事ってこういうことだよね、とか、お家でいたら役割があったりね、皆さんやっぱりこう、命のまま、本当の自分の本音というか、魂の心のままにはなかなか生きていけないですし、こんなこと言ったらこう思われるかなとか、人に気を使ったり、やっぱり少なからずありますね。
大変多々あります。
ありますよね。
ありますね。
こう、本当はこれ言いたいけど、やっぱりここでは言えないなとかね。で、そういうことでずっとやっぱり、命を犠牲にしてるっていうと、しょうがないっていうところもあるとは思うんですけども、自分のこう命のまま、命の声がわからないっていう状態もあるんですけどもね、本当にこう自分が心から望んでいることが、そのままこう実行できて生きてるわけではないですし、どうしてもこう、そういう枠ですね、の中でこう生きるっていう状態になっていると、コンサートで違う表現ですからね、その命の表現をされているので、ぐーっと眠くなっちゃうっていうことがあります。
だから私という人間の体の中でいろいろと葛藤と混乱と、本当はこうなんだよっていう私の叫びと、
いや、
今の社会ではこうだよみたいな、なんかそのせめぎ合いが起こってたっていうことですかね。
そうですね。飯崎慎さんはこう頭にアプローチするというよりは、本当体にアプローチ、音はね。それが、コンサートで経験できることなんですよね。なので、本当にこう、眠い状態の方はやっぱ眠ってしまいますし、で、夜ぐっすり眠られるのも、やっぱりこう、それだけ緊張して普段生きているので、皆さん。それがすごくほぐされる。体もほぐれるし、心の中もほぐれるし、リラックス。癒されるっていうね。すごいそういう状態が起こりますね。
ういうことなんです。なんか、はい、申し訳ないから、これは言えないなと思ったんですけど、一緒に行った仲間の方が、
はい、
実は最初の方寝ちゃったんですって言ったら、
はい、
ベテランの、ね、何回も来られている方が、いやいや、それは悪いことじゃなくて、相当疲れて脳がね、疲れ切ってるから、
はいはい、
やっぱりそこに働いて、そういう眠気が来るのは普通ですよ、最初はっておっしゃってた。
そうですね、はい。寝不足だからね、寝ちゃうってことでもないですし、やっぱりその、うん、私もずっとね、16年行ってますけれども、いろんな状況が起こりますし、体の変化がある方もいらっしゃるし、で、あの時に一緒に行かれた方ですごい方がいらっしゃるんですけど、実はそのコンサートの前に私、少しその方とね、ランチをしてお話ししてた。で、ちょっと人間関係で悩み事がありますということで、一緒に仕事をし始めたはいいんだけれども、なんか方向性が違うなっていうふうに感じておられて、で、私はまあ、お話を聞くと、一緒にやるのは、これはもうちょっと難しいんじゃないかなって、私はそう感じたんですね。で、それを私も伝えたんですけども、
はい、
ただやっぱりね、一緒にやってることをじゃあ別々でやりましょうって言い出すのってなかなか勇気がいるじゃないですか。
まあ、いります。
ね、今までやってきたのにっていうね。
うんうん、
で、なかなかでもちょっとこう、どう言っていいかわからない。自分もその方がね、本当は別でやった方がいいような気はするけれども、今までの付き合いがあって、そのどうやって言えばいいのかしらっていうような感じで、ちょっとまあ結論が出ないなっていうような状態でコンサートに参加されて、そしたらその日の夜にですね、
うん、
その相手の方から電話がかかってきて、
はい、
別々でやりましょうと、
へー、
言われたと、もう夜遅くに私の方にメールが来まして、
はい。なんと。
キツネさんが言ってたのはこういうことですねっていうね。だから、その、まあ、方の内面が変わったので、
うんうん、
事前に相手の方がそういう反応を離れてますし、コンサートに行ったことも知りませんけれども、
うん、
怒るっていうのが、やっぱ命の働きなんですね。普通だったら揉めますね、きっとこれ。
そうですね。
はい。その方がね、やっぱりあなたとはやり方が違うから別でやった方がいいと思うんだよねって言っても、
うん、
大体の場合がいやいや今まで一緒にやってきたんだから、うん、ね、まあいろんな利害があると思うんですね、一緒に仕事してると、
うんうんうん、
で、まあ下手したら本当にこう大ごとになって揉めちゃうっていうなことになりかねない、
うん
うん、そこをまあ彼女も心配してたからなかなか言い出しにくいなってことだったんですけど、
はい、
自然に向こうから電話がかかってきて、
うん、
別でやりましょうと、
あ、すんなりスムーズに、
そう、本当にもう最小限ですよね、これ、うん、本当に自分がやっぱりこれはまずいなって感じた瞬間に物事が解決しちゃったっていうね、うん、
へえ、それはやっぱりそのさっきおっしゃってた内面が変わった、はい、そうです、はい、
変わったんですね、やっぱりこう自分がそういう、うん、まあどうしても煮え切らないものが心の中にあると、
うん、
相手の人も同じような状態で付き合っていきますから、
うん、
やっぱ人ってこう引き合うんですね、そういう自分にあるもので、
うんうんうんうん、
なのでそれがコンサートでやっぱり取れたというかな、まあなくなったというか、
へー、
その表れとしてだから自分がこの内面的な胸の内のね、
うん、
ものが内面が変わるのが先なんですよね、
うん、
だからコンサートでそういうのが変わったから、
うん、
それが現実のものに環境が変わったっていうような状況の本当に分かりやすい例だなと思いました。
それはコンサートのやっぱりピアノの音を共に、
うん、
何かやっぱり彼女の中でも内面で変わってストンと落ちたものがあったからなんですかね、
う
ん、
そこがですね、
うん、
頭で全部こう理解できることでもないんですよね、
はあ、なんだ、
うん、普通だったら、こうね、皆さんがこう考えるのは、うん、じゃあ、こういうアプローチをすればね、
うん
うん、その別に、別々で仕事をしたい人に向かって、こう言えば、こういう反応が返ってくるんじゃないかとかね、
うん、
こんな風に皆さん考えるじゃないですか。
そうそうそう、とか、あと、もう、この人とは長くはやっていけないって、もう自分の中では決めて、うん、あとどうするか天に任せよう、
うんうんうん、
でも OK みたいな、なんか、そんなような納得を無理やりとか、はいはい、例えば。
そうですね、はい。だから、そこまで、確固としたものが彼女の頭の中にはなかったと思いますね。
ですよね。
ただ、私がちょっとお話ししたときに、あ、そうか、やっぱりそっちの方がいいのかな、ぐらいの、ふ
う
に、まあ、ちょっと背中を押してもらったっていうのは私の言葉であったとは思うんですね。
はい。
だけど、納得したとか、腑に落ちたっていうような感じはなかったので、その時ね。
うん。
でも、コンサートの中で余計なものが、どんどんなくなっていくので、
そうなの、本当。
それが内面で起こるんですね。頭じゃないんですね。
へぇー。そういうことか、ついね、頭で考えちゃいますから。
そうです。だから、どっちかっていうと、できたこととかなっていったことが意識化されるような感じですね。意識の方が後から来る感じですね。
へえ。いや、面白い。もうまさにね、目に見えない世界だったり、はい、体で感じる話。
はい。
だから、ちょっとコンミさんもね、
はい、
前回その、世界の役に立つ人になりますという言葉が湧き上がったと。で、その後じゃあどうなっていったのか、はい、いろいろね、その間にもあったということなので、
そうですね、
ちょっとじゃあまた次回からは、またコミさんの話に戻って、
はいはい、
その後のコミさん自身の人生の変化の話を伺っていきたいと思います。
そうですね。今日はね、この前のコンサートの感想と出来事でしたね。は
い、そうですね。ぜひ皆さんもこのコンサート一度体験されてみてください。
いや、もう本当にすごいことが、まあ、やっぱり因果ですね。こうだからこうというところから、外れるっていうのが、やっぱりこう、奇跡なんですよね。こうだからこうっていうのの延長線上に全ての答えがないですよね。
いや、もう本当にね、どうしてもね、こうだからこうって、もう今もね、いくつかあるんですね。もやもやしてる。今の話聞きながら、こうだからこうかな、こうやればこうかなとか、本当全部頭で考えてるなって思いました。はいはい、
そうですね、うん。その状態がやっぱり眠くなっちゃう、頭の使い方になっちゃうので、もう少しやっぱりこうね、内面でこう感じ取る、キャッチする力が強くなってくると、
うん、
答えも早く出るし、さっきの方のように、自然に解決していくっていうようなことが起こるんです、ね。
はい。わかりました。ぜひコンサートご興味持った方はこの番組の概要欄に、
はい、
コミさんの LINE 公式アカウント掲載していますので、ぜひそちらからまずは登録してコンサートの情報も、そちらから、
はい、
いただけたらと思います。
はい、
コミさん今日もありがとうございました。
ありがとうございました。